手品趣味ミスターコウキです。
はい、どうも、キュー太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイトル何でしたっけ？
レッドファミリーです。
アブラカダブラ。
要はこの映画2つの家族が、まあ、ほぼこの映画の割合を占めてるよね、
うん、
まずね、
うん、
北朝鮮から来たそのなんていうの工作員、
まあ、工作員だね。偽家族を演じてる工作員集まりだね、
うん、本当に偽家族だよね、
うん、
だって北朝鮮には本当の家族がいるもん、みんなね。
そう、みんないるっていう条件で、そう、人質に取られてるわけだから、
うん
うん
うん、でもう一つの家族が本当にね普通の、
そう、もう韓国のその、
そう、韓国の普通の家族、
そう、そうだね。
この温度差、
うん、
温度差を体験できるっていうのもあのこの映画のいいところだよね、すごくね。
そうだね、これ見たかった。もうこれ結構よく、まあ、北朝鮮の見えない部分がさ、
うん、
もう見せてくれたなっていう感じが伝わる、
うん、
この北ね、いかにスパイ工作員がね、どんな風に生活してるのかなっていう、
うん、
韓国で、ま、演じてんのかなっていう、そのちょっとなんか思い描いてた通りの設定がさ、うん、ここにはあるからさ、
うん、
ちょっと楽しかったんだよね、見てて、
うん、
こういうの見たかったんだよね。
ああ、なるほどね。
見たいのがあったから、まあ、そこで僕はよく好きになったんだけど、
うん。で、このね、この映画のまあ先生の好きな人物、
はい、
好きな人物います？誰か。
まあこれね、ミスターコウキと収録前かその時も話したけど、
うん、
ミンジュはね絶対でしょ。
ミンジュは絶対、だってかっこいいしさ、
もう
可愛いし、しかも
強いし可愛いし、
うん、
部屋着もねダサいけど可愛いし、
うん、あれって結構見るだけでいいよね、ああいうのね、
うん、
なんかその映画のなんか魅力っていうか、
そう、
一人だけで出る、うん。
してあれだよね、もう民事に関してはさ、なんか一番年下で子供でさ、
うん、
でも子供ながらもベク班長を超える部分がちらも見えてくる分、
うん、
やることはやってる、彼氏もね、好きな男の子もできるし、
一応この家族みんなそれぞれちゃんと人殺してんだよね。
うん、そう、そこはね、
なんだかんだ
プロフェッショナルなんだよね、
うん、
プロフェッショナルなくせに脱北者の針金暗殺失敗したりとかさ、
だからそれはあれでしょ、長いことこの国にいたことによってちょっと変わってきたっていうか、
うん、
そういうとこもあるんで
しょ。だからみんな多分いた年齢も違うんだよね、あの要は年月、
あ、そうそう、このあの超明識同士なんて何十年もいるんだよね、
うんう
ん、
そう、いそうで、そこでまあ毒されたっていうね、うん、部分も、うん、緊張から癌に侵されたみたいなさ、うん、話もあったしさ、
うん、うん、
だから民事は逆に言えば一番犯されてないはずなのに、
うん、
一番韓国寄りなんだよね、
うん、
感覚が、
そうなんだよね、うん、うん、先生好きなシーンってある？シーン、
やっぱり、うん、やっぱりジェホン同士とベク班長のちょっと映画館の下りから、
うん、
誕生日の下りからベッドの下り、
うん、
だからやっぱいいね、僕やっぱジェホン同士を見てたんだよね、視点的にさ、
ね、うん
うん、やっぱジェホン同士の気持ちはすごい、あの、なんだろうね、女性、まあ、ベック班長は上司なわけでしょ、
うん、
まあ、ジェホン同士は部下みたいなもんでしょ、
うん、
だからなんかね、やっぱり女性が多い職場に僕もいるから、実際の現実の世界、うんうん、あの感覚わかるんだよね。なんか共感しちゃうんだよね。
あ、でもこの感覚先生好きなんでしょ。
いや好きではないんだけど、あの、なんだろうね、この、まあ、嫌いでもないけど、
うん、
まあ M 気質はあるから、
ね、まあ、絶対そうだなと思うよ。
あるけど、 そのなんだろうね、うん、あのベッカ班長の勝手な行動してるところ、
うん、
あの部分すっげえなんかね分かるわ仕事の。
あ、それも上司でそういう感じになってる人がいるっていうことでしょ、
まあ、いたらさ、まあ、あのセリフ言うよね。
マジで？
あの要はさ、韓国に亡命し、あの亡命したふりをしてる人もいるんだよね、いますよねみたいなこと言うでしょ、うん、ジェイホン同士、
うん、
いやあのセリフ言う側だからね僕も。ああいうこと言うタイプ、うん、ちょっとね、だからジェイホン同士に僕は共感得たんだよね、得てたんだよね、ずっと強い指示だ。まあ、強い部分は強いじゃん、あの借金取りのシーンで。
うん、そうだよ、 あいつらの強さはっきりみんなあそこで認識させられるもんね。
もう
こいつらやっぱプロだって思っちゃうよね。
そう、あのシーンはちょっとねコメディショーも強かったけど、その見てるスパイもまた他の工作員と違うさ、
うん、
この技を見せね、
そう
見せやがってみたいな。
うん、
まあミスター国旗的にはチャンスのお父さんですか。
いや、それは
嫌いな。
いや、
あの顔見た人は分かるよ、ね、うん、あの顔やっぱ最初見た時瞬間から思った
思った。っていうかこの映画に出てきた人って結構日本人の俳優にみんな似てんだよ、誰か彼かに。
まあ本当チャンスの父は僕もそれにしか見えなかったね。
うん、
酔っ払ったりしてさ。
うん、だからちょっと嫌な予感もしたんだけど、でもこれは良かったよすごく。
チャンスのお母さんは、
うん、ちょっとあれダメだな、
性格はダメでしょ。
え、
まあ、な外見さ、容姿容姿、見た目は、
見た目もちょっとね違うんだよな、あれは。
そう、あの、うん、バールスクで言えば日記タイプじゃないの。
全然日記じゃないでしょあれ。
そう、
全然違うよ。
もうダメな感じじゃあこの女の子は。女の子だよ、お母さん。
だからチャンスの母でしょ。
うん、
いやもうチャンスの母おばさんにしか見えないんだ。
そういうもんか。
うん、
もう性格はさ、もうあのね死んだ鳥とかさ、隣の服とか捨ててさ、
いやそういうの抜きにして普通にルックスだけ見ても、
うん、
も
うダメ、うん、
ダメ。
あ、そういうもんか。
自分はね好みじゃなかったんで、そこは。
逆に言えば好みだったのは、
好みはあの、いや本当にルックスで好みは、
うん、
いないんだけど、
うん、
でもあの班長の揺れ動く乙女心に僕はやられた、ちょっと。
おお、人妻だよでも。
いや確かにそうだけど、ね、それを超える何かがあるね。だって最初からの流れ見るとさ、あの人のイメージ二転三転するっしょ。
うん、まあね、あの北にもね命を預けてる感じから。はい、
最初だって普通にさ仲いいさ韓国の家族の演技から始まって、
うん、
で家帰ってそこで本性っていうか、
うん、
本当のね仕事の顔出すじゃん、
うん、
でもその後お酒の力で本音が出ちゃうところとかがなんかすごい可愛いって思ったけど自分は。
あー、わかるわ。そこはわかるわ、さすがです。
だから自分はあの班長が一番いい、
うん、
この中では。
おお、うん、班長とあのはジェホン同士の関係は、
は自分は好きだよあの関係。
あのちょっとね、うん、上司と部下だけどさ、
ね、ベランダのさ、
うん、
ベランダから中に戻ろうとする
班長と、あんですよ。
ねジェホン同士がちょっとこすり合う感じ。
そう、ちょっとどけてみたいな感じになるでしょ、うん、
あれ完全に女になってるよね、
班長ね。いいね、あのシーンはちょっと男の憧れるとこだね。
あ
れはじゃあ逆に言えば、チェ・ミンシク同士とあの家族のさ、隣の家族のおばあちゃんは、
うん、あれも素敵だなと思ったよ、本当、うん、
ね、あの熟年の恋の、うん
うん、
ね、あの熟年の恋の話をすればさ、まあ、
うん、
ね、どこでもう北の工作員だ、ちょっと北側なのかなっていう疑いを、
うん、
ねえ、
うん、
得るシーン、
うん、
まあ、あの議論のシーン、家族での誕生日の、
うん、
あれはなんだっけ、民事の誕生日の日、それともあれお母さん、
あれベクの、あれ誰の誕生日だ、
ベク班長の日、どっちかの誕生日、なんかそ関係ないか、それともなんかあのチャンスを助けた日かな。
いや あれ、なんだ、あの最初の食事の日だよね、一緒にね。
あ、そっか、初めてか。そっか、話し合いは始まるもんね。
うん、まあそこでテレビ見てなんか討論になってっていうところ。
そう、ミスターコウキの嫌いなチャンスの父親が9時ど
ころは嫌いじゃない、苦手なだけ。
ニュースの時間の、
しかもチャンスのこの父親別に苦手じゃないから、そんなに
似てるけど。ニュースの時間をね、あの人の家でさ言い出してさ、
うん、
ニュースを見て、うん、まあこれね、ちょっとここ変なところがリアルでさ、
うん、
キム・ジョンウン、
あ、出るよ ね、写真、
出る、そう、写真がさちょっと出てるからさ、
うん、
それについても議論してるしさ、
うん、
あ、こういうのもすごいなと思う、堂々としてるなっていうのは思ったけどね。
で、なんかそこでなんかさ、
うん、
まあやっぱあの方はそれでも素敵だと思うとかって言ってたでしょ、
うんうん、
あれもやっぱり 本音だよね、あれってね、きっとね。
まあそうだね、
うん、
まあ確かに、まあ、全く関係ない僕らから見ても、うん、まあ、海外留学とかしてるしっていうシーンをね、うん、まあ、多少なりとも勉学に励んでる、まあ、部分はあるから、
うん、
まあ全否定はしないよね、
うん、
常務に対して、
ね、できないよね、全否定は、
うん、
うん、あと、まあちょっと別に家族じゃないけど、ノウサギって言った
じゃん。ああ、ノウサギね。
ノウサギはどう思った？
僕はもう、まあね、江口洋介だったんだけどさ。
ああ、自分クリーム上田なんでね。
まあ、良、うん、かったけどね。
ノウサギの、あの、
代わり用？
ノウサギと、そう、あの代わり用だけど、
うん、
やっぱ、なんていうの、班長との関係っていうか、なんだろう、うん、
上司と部下
ね、北の、うん、やっぱね、ちゃんとした仕事、
うん、
をしてでもずっとそこにいて、いくら冷徹そうなノウサギでも、
うん、
やっぱりなっちゃうんだなっていうい
やでもね、やっぱあの女の人は美人に、あ、何歳に、全然年、やっぱ今も分かんないね、
あれ
頭の中描いても赤ちゃんできる年の女の人なのかなっていう
には見えないよ ね、
ね、ちょっとで老けてるよね、
うん、ちょっとどころじゃないっちょ、あれも
おばさんだよね、おばさんって言っちゃいけない、失礼だけど、
うん、おばちゃん
おばちゃんだよ、そう、
うん、
ね、50歳ぐらいに見えたんだけどね、
うん、
いや、あれもちょっとね、あのおばちゃんもさ、ご飯持ってきてさ、ノウサギに、うん、食べなよ食べなよって言いながらさ、股の下入るでしょ、
うん、
そのなんか下品な感じ、
いや、自分あのおばちゃんのあのノリ苦手だな、なんか
でも
結構 あんな感じなのかな、本当に、
いやー、わかんない、最終的にはね、あのノリに負けちゃうわけでしょ、ノウサギは、
うーん、そうなんていうね、
してレビューにも書いてあったけどさ、
うん、
隣の家の主人と同じシャツ着てんでしょ、服装とノウサギ着るんでしょ、あのね、あの佐々木蔵之介と来て同じようなやつ来てんでしょ、
うん、それってどういうことなの、
ね、そのまあ、レビューにも書いてあったけど染まってるってことでしょ、その韓国、まあね、南に染まったっていう瞬間でしょ、
うん、
ね、いい話だよね、それも伏線としては、
あとはまああいつらどう思った、あの金
チャンスの
闇金の、
あ、闇金の方ね、
うん、
まあ闇金の方はチンピラだよね、まあ、なんでだから、あの逆にあのチンピラも思ったのが、
うん、
要は、まあ、借金してるから借金取りだけどさ、
うん、
チャンスの悪いのはチャンスの母でしょ、
うん、
まあまあ確かに金利的な暴利は取ってるけど、
うん、
まあ悪いのはチャンスの母の部分もあるから、
うん、
まあ納得はね、なんだろう、あ、ちょっとできなかった、あんなにまあ300万貸して、
うん、
まあ500万、まあ結局最終的には500万で収まったけど、
うん、
まあありだよね、あれはしょうがないんじゃないかなっていう、
まあ500万になるのはしょうがないかなと思うけど、ね、
まあ最初2000万とか言ってたから3000万とかさ、
うん、
そこからまあ減ったのは、まあ、当然としてありだけど、
うん、あそこでのでもバトルかっこいいかっていうね、ちょっとね、
ね、あのみんな登場ね、一人一人、
一人一人なんか、
うん、
なんか見たことあるんだけどさ、
あれ漫画のし、あれ漫画、うん、日本の漫画で見たことあるよね実はすごいやつらっていう、
なんか先生の この映画なんかみんなに見てほしいアピールってある？なんか
いやーやっぱり民事のセーターだよね、
うん、
キャラちょっとダサい、ちょいダサセーターだよね、
うーん
ね、キャラセーターなんかね、なんか鹿みたいなキャラ着
てる、うん、鹿みたい
なまあね、そこらまた可愛かったけどね、
うーん、
ね、民事の部屋着が可愛かったよ。
まあ、例えばじゃあ映画的に見てほしいところとかは？
やっぱりそ、やっぱり、一番、まあ、衝撃受けたのはやっぱあの殺人、あのね、スパイ工作してるシーンで、まあ、赤ちゃんを殺す殺さないのくだり、
うん、
でベコ班長ができずに民事が手をかけるというシーン、
うんうん、そうなんだよね。
あれはなんかね、もう逆転した瞬間、
うん、
よかったけどね、あの瞬間なんかもうベック班長も人間なんだなっていう、で、うん、民事も民事で逆にちゃんとただの女の子じゃないんだなっていう分かったところ、
うん、そうだよね、
うん、なんかねこの映画見てて思うのは女性、やっぱ女性が強いんだよね。
あー、そうだね、
結局男がなんかね、うん、一歩引いてる感じが、まあ、そこがまた魅力で見ちゃうんだけど、
うん、
まあ、現代を表してるのかなっていう、
そうだね、
まあ、結局農作業もね、結局あの女の人に負けちゃうわけだから、
うん、
やっぱ女の人強いんだなっていう、
うん、
女は強しかなっていう、本当北も南もないなっていう、
うん、ね、うん、やっぱそうなのか、
やっぱ女性は強いよね。ミスター動きの良かったところは？
いや、やっぱり自分はなんだろうね、この北朝鮮から来た工作員たちの、
うん、
やっぱ人間らしさっていうかなんか、うん、徐々にね出てきて、
うん、
その憧れとかなんか、
うん、
なんだろうね、本当になんかなんていうのか、家族への憧れとかさ、
うん、
ねえ、そういう表現したいことも表現できないじゃん、
うんうん、
ね、それを表現したいっていうそのなんか葛藤とかで、まあ最後には爆発させるじゃんそれ、
うん、
まあ、それ爆発させて死ぬっしょ、
うん、ね、
死ぬっていうかまあ、
まあ、
うん、なんかその流れがでも好きだね、
うん、
やっぱり、うん、だから、うん、最初から見てて全然ずっと見てられる映画だったな。
うん、
うん、
あとね、その、 あの議論のところでさ、
うん、
まあ、ニュースのあの下りでさ、家族での討論でさ、
うん、
まあ、南北、ね、論争とかになった後にさ、
うん、
悪って何っていう話になってさ、インド、うん、イラクみたいなさ、
うん、
もうだから北朝鮮みたいな話をしてるところで、なんだろうね、その本当に人間のね、何がなんだ、なんかね、そのなんだろう、僕もちょっとうまく言えないな、まあ、善悪というのは簡単に決めつけられないし、
面白かったですよ僕は、
うん、
この映画、うん、なんか言い残したこととか、
まあ、あとキム・ギトクの作品を、まあね、見てないから、ね、全部が全部どうなのか言えないけどさ、そのこの劇場のレッドファミリーの中に出てきたプンサン家というのを見てさ、
うん、
その、まあ、まあ、やっぱ北朝鮮と韓国のさ、
うん、
まあまあ、国籍不明無言の主人公っていうことで、
うん、
言葉は一切喋らない、
うん、
けど、まあ、仕事を依頼されて、まあ、その運び屋の仕事、北朝鮮から韓国に、韓国から北朝鮮に、まあ、それぞれね亡命してる家族に何かいろいろ手紙とか渡したり、
うん、
もしくは人を、ね、連れてきて、北朝鮮から連れてきてって言われたら3時間で連れてこれる主人公なんだよね。まあ、その主人公がの話で、それを劇場で見てる、
うん、
班長と、ね、このジェホン同士の、
うん、
この映画とリンクするその結末、
うん、
はちょっとね、このプンサン家見た後はまたさらにグッとくるものがあるね。
おお、じゃあレッドファミリー見た方にはどちらの映画もおすすめと、
まあ、ね、まあ、レッドファミリー見た後にこれ見た方がいいんじゃないかなっていう、
うん、
っていう、まあちょっとね、言いたかったことはそれかな。
なるほど、そちらの方も合わせておすすめと。
まあそうだね、レッドファミリー見てからね、すべて、
うん、
これが合わなかったら多分合わないと思うんだよね。
うん、なるほど
ね。まあそう、僕はそこかな。うん、
うん、
まあ、そこでちょっといね、満足したかな。
うん、
ミスターコウキさん的にはどうですか。
うん、いやー、なんかね、あのすんげえ辛い話になるもんね、最後。あのすごい仲良くなってた家族を暗殺しないとなんないっていう、
まあ、あの条件もどうかと思うけどね。あのダメ家族をさ、あの家族もどうかと思うけどね。
うん、
そんなさ、仕事して、あの蔵之介も仕事してんだろう
その言い方やめてくれよ。
だってしてるでしょ、仕事で。急にさ、明日はね、旅行に、あ、ね、無人島に招待したいんだけど、
うん、
ホフはついていくのが不思議だよね。
不思議だよね。
もう仕事どうすんだよって。うん、
うん、そうなんだよな。あとそこでチャンスが面白かったのがね、うん、あのなんだろう、民事とか、
うん、
ヨンシクとかチェホンとかがさ、うん、森の方に巻き取りに行くとかって言って3人いなくなるでしょ、
うん、いなくなる3人、うん、
で戻ってきたらチャンスがさ、
うん、
全然つまんなかったとかって
言う言ってるね。ミンジいないからつまん何があった
あれ笑えたっすね
そう
ね、
盛り上がんなかったんだろうね。
うん、そうそうそう、だなんだろうね、恋愛要素をもっと見たかった、この映画で。実は僕は、うん、もうちょっと見たかった。そうだね、いやだから恋愛見たかったな、もうちょっとな。班長と同士とかも、
まあジェホン同士のね、
うん、
ちょっともうちょっとね、もうちょっと深くちょっとなってほしかったね。
うん、
ね、なってたかもしれないけどね、映さないだけで。
うん、
どっかのシーンで、うん、でも泣くシーンあったでしょ。
うん、
あそこでね、あそこはちょっとパッて切れたからさ、もしかしたらっていうちょっと希望はあるけどね。
そうだね、まあそんな感じかな。
ね、そんな感じで、うん、ミスターコウキ同士ありがとうございました。
ああはい、わかりました。
それでは皆さん、したっけ？
したっけ？